皆さんこんばんは。感謝します。イスラエルコスタの恵みと言います。それでは今日はですね、カリスマ宣言の中の予言っていうところからですね、特に予言についてテキストから学んでいきたいと思っております。聖書を一箇所ですね開いてまいりたいと思います。第一コリントの、14章の1節をお読みいたします。第一コリントの14章の1節をお読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、この予言セミナーの時はありがとうございます。今日も御言葉聖書から必要な学びを与えてくださり、この後の実践の働きをまた導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝いたします。インターネットの見ている方ですね、おはようございますかもしれませんけれども、こんにちは。感謝します。今日はですね、バスが事故で遅れまして、ギリギリで今日は大丈夫かなと思ったんですけど、神様つかしてくださってですね、本当に感謝いたします。早速予言の方ですね、カリスマの方から見ていきたいと思う、本の方から見ていきたいと思うんですけど、今日は予言の賜物というところですね、学んでいきたいと思います。で、最初に秋元牧師がですね、いろんな次男の息子さんのですね、脳障害が癒されたこととか、家族の一人一人が癒されたことが書かれているんですけども、賜物を求めるべきであるというところをですね、書いています。ここを読んでいきたいと思います。ある方は、癒しがないと主張されますが、それは神の恵みの一つを拒絶することになります。もちろん特別な主の御心の中で癒されないことは起こります。それはそれで感謝です。しかし神が癒してくださるのに求めないゆえに癒されないというのは損失です。私たちは生ける神の技を求めるべきですし、神の技が広がっていくために生ける神の働きの重要な方法の一つである御霊の賜物を求めるべきです。第一コリント14章1節、愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとありますが、愛とともに御霊の賜物を求めるのは神の御心ですとこう書かれているんですけども、今までですね、この癒しがないと主張される方々がいたり、また癒しを否定する方々が多くおられ、日本の教会においては多くおられたわけなんですけども、それに対してですね、この聖書が何て言っているのかというと、熱心に求めなさいと、御霊の賜物ですね、特に予言を求めな予言することを熱心に求めなさいと書かれているわけなんですけども、ですから私たちがその賜物を用いる、求めるっていうことはすごく重要で、神の御心であるっていうことがあるわけなんですね。今回感謝と賛美リバイバルキャンプが使わされて、今から証が上がられるっていうことなので、神様に期待していきたいなと、楽しみにしていきたいなと思うんですが、MP3 でですね、音声が配信されていて、まだ少ししか聞けてないんですけども、大川先生のですね、大和カルバリチャペルの大川先生のメッセージがあったので、ちょっと聞かせていただいたんですけども、日本の場合は1975年からですね、カリスマの働きが始まっていったんですけども、その中ですごくですね、迫害を受けてきたとですね、言っておられましたですね。で、自分の教団から追い出されてですね、そして神様に従ったがゆえですけども、聖霊の働きを認めて歩み始めた時に自分の教団から追い出されて、また例えばそのケジックに行ってもですね、ケジックの一番の思考師はカリスマの方なんですけど、その日本のケジックに、ケジックって、福音屋の大きな大会ですけども、そこにおいてですね、ちゃんと受け付けてあったにもかかわらずですね、このケジックの箱根でしょうかね、その正解に行った、そこで断られて門前払いされて帰ってきたこととかですね、そういういろんな事柄があったということを ちらっとお話しされたんですけども、でも今ですね、大きく流れが変わってきて、いろんな教会の方々がカリスマ働きに、まあ、加わり始めているということをお話しされて、神様の真理に従うときに本当に迫害を受けたり、この悪行憎悪をやりたりすることはありますが、その忍耐を持ってですね、神様の御心を行うときに、神様は確かにその計画を開きですね、私たちに技をなしてくださるということをですね、また一つとしていってくださるということをお話しておられました。で、本当に今私たちはその直前にですね、大きなカリスマの働きを通してリバイバルの働きを神様は完成させようとしておられるわけなんですけど、その癒しや奇跡や予言の賜物を通しての働きが本格的にですね、これから開かれていくときに入っていくので、予言の賜物を用いるってことですね、さらにこう推し進め、また用いて聖書に従って用いてですね、いきたいというふうに思います。で、その中で、次のところなんですけれども、教会の管理の中で用いるということですね、お見せします。さて、その御霊の賜物は教会の賜物です。教会の働きの一部として教会の管理の中で用いていかなければなりません。多くの方々の賜物が伸びない理由があります。また多くの方々の賜物が有効に用いられない理由があります。個人的な祝福としてそれを用いてしまったり、小さなグループのものとしてそれを用いたりするからです。それは非常に危険が伴うとともに、教会のものとして用いていないので有効な働きにならないのです、ね、賜物には教会の管理、特に牧師の指導管理が必要です。その時賜物は最も有効に使われ始めます。もし牧師が賜物を用いるのをストップされるならやめなければなりません。権威がストップするなら教会内では賜物を用いてはなりません。しかし、その牧師の賜物の理解のために祈り、また時に応じて牧師に賜物のことを語ることは必要です。なぜなら賜物の働きは非常に素晴らしいもので、神の恵みの一部だからです。これを拒否して恵みを失うのは妥当ではありません。しかし、教会の秩序には従うべきですということを書かれています。で、特に大事なこととしてですね、まず教会のものであるっていうことですね。で、教会のものなので、教会の秩序に従って、すみません、字が汚くて秩序に従って用いるっていうことですね。第一コリントの12章の11から12と27節に体であるってことは、一部であるってことは書かれていますし、賜物がですね、そして、秩序に従って用いなさいってことが14章の39節から40節に書かれています。なので、賜物は秩序がですね、この優先するっていうことをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。ですから、その教会の牧師がダメって言ったらですね、そうしない。でも、カリスマの教会でない教会の場合は、その牧師に賜物のことをお話ししたりしてですね、これ大きな恵みなので、それを伝えるってことも重要ですけれども、しかし、その教会の秩序に従うということをですね、まず言っています。で、私たちの教会でも、もちろん賜物の働きはどんどんこうやるようにっていうことですね、進められているんですけれども、個人予言に関しては禁止されているのでですね、問題が起こってしまったりするので注意していただきたいと思うんですね。それからもう一つですね、その続きですね、見ていきたいと思います。特別な意思を占める予言でというところですけれども、さて、賜物の働きの中で予言は特別な位置を占めます。第一コリント14章1節にもありますように、賜物を求めなさいと言っている中で、特に予言と書いてあるのです。使徒の働き2章のヨエルの予言においても、終わりの時の予言の働きのことが特に述べられています。この予言は霊の賜物の中でも特別なのですと書いています。ちょっと一回その聖書をですね、そのところを読んでみたいと思うんですけれども、もう皆さんですね、よく読んでおられるところだと思うんですけど、思いますが、使徒の働きの2章のところをですね、お見せします。インターネット見てる方ですね、初めての方もおられるかもしれないので、聖書を開いてですね、いきたいと思うんですけど、使徒の働きの2章ですね、16節からお見せします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。使徒の働き2章16節ですね。神は言われる、 終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、異老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると、このようにこう書かれていますけれども、これはペンテコステの時に、起こったことでありますけれども、そのことが予言で予告されていたわけなんですけれども、同時にこの、19節の地と火と立ち上る煙とかですね、主の大いなる輝かしい日と書かれているのは、これは週末 この今の私たちの時代のことを言っているわけです。ですからこの再びこの、私たちの終わりの時代に聖霊の顕著な働きが起こってくる。でその働きのポイントはこの予言であるということがですね、ここで見ることができます。なので予言というのは特別な位置がですね、こう与えられて、それを私たちは熱心に求めるようにということをですね、書かれていることを覚えていただきたいと思います。でこのテキストの方ではですね、ヨーロッパの働きの中で、チェコのプラハとポーランドに働きが開かれたことが書かれています。でそれはとても興味深いことだったんですけれども、その2つだけですね、チェコとポーランドだけ例の戦いをしたわけなんです。で神様に示されて、それは予言を通して示されて、その、例の戦いをしなさいと言われて、その冬だったんですけど、プラハとそしてポーランドに行ってですね、例の戦いをしたわけです。でその場所がですね、5年後開かれて、そこに教会がですねスタートしてきました。で今サリンさんがですね、宣教師としてチェコに使わされていますけども、これ非常に大きな働きなんですね。今ポーランドチェコの働きで開かれてきています。でもそのポイントは、その示されて例の戦いをですね、ポーランド全国の例の戦いと、チェコのプラハの町の例の戦いをしたっていうことがですねあるわけなんです。ですからこの予言のすごく大事なところは、やはりこう吟味された予言はこの神様の言葉であって、神様の言葉を生きて働いて物事を成就していく力があるわけですね。光があれと言われたら、こう神様が言われたら、光が想像されたように想像する力があるので、私たちはこの神様の言葉、予言は、その吟味された予言の言葉、本当に神から来た言葉は成就していくので、予言は重要であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、まあ、私たちも群れにおいてですね、いろんな9つの今、部門の働きがあるわけですけど、海外宣教とか、また神学校とかですね、映画ミッションとか、いろんなですね、個人とかいろんな働きがあるわけですけども、その一つ一つが予言を通してですね、示されてこう開かれてきたわけです。ですからその予言の重要性というのは非常にですね、皆さんもよく分かっておられると思うんですけども、大きいわけですね。でも逆にその、それは大きく神の働きを開くので、サタンの惑わしとか、この、妨げもあるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、その続きを見しますけども、予言は神の働きの進展の大きな武器となります。予言を通して語られなければ、私たちはポーランドにもプラハにも行かなかったでしょう。予言の果たす役割は大きいのです。しかしこの賜物ほど誤解される賜物もありません。大きな効果を表すがゆえに危険も大きいのです。歩いているとき木にぶつかってもそれほど大きなことにはなりませんが、走ってスピードが速くなればより危険になってきますし、それが自転車になり、もっと速い自動車になったときにはただでは済みません。強力になればなるほど危険度も大きいのです。しかし自動車も交通ルールをきちっと守り、許されている範囲のスピードで走るなら危険ではないのです、ということですね。私はよく車で走ってる時にですね、イザブキと一緒に走ってる時に時々交通ルールを守らないんですね。でその時に私は、すみません、私ちょっと田舎者なんでってですね、言ってこうごまかすんですけど、イザブキからですね、小須田さんは都合のいい時だけ田舎者ですね使ってるとか言われてですね、本当にそうなんですけど、まあ、田舎ではこう勝手にこう U ターン禁止のとこ U ターンして帰っていったりとかですね、したりしてるんですけど、それは本当に良くないことであって、危険を伴うわけですね。今日も自己渋滞でですね、本当にちゃんとつけるかなと思ったんですけども、やはりこう、 歩きなら歩きから自転車、自転車から自動車とスピードが速くなればなるほどですね、本当に危険がこう増してくるわけです。今あの何でしたっけ、マレーシアの飛行機がですね、まだ見つからないかいじゃないかと思うんですけど、あんな大きなものがですね今の時代に見つからないなんてことがあるのかと思いますけど、やはりこう、それだけのスピードで走っているものなので、やはりこう事故っていうのはですねすごく大きなものとなるわけですね。それと同じように予言も聖書に書いてある原則をしっかり守りながら用いていくならばそれは安全です。多くの場合予言を誤解し聖書も知らないがゆえに問題が起こります。特に予言の働きのために必要なのは教会の管理であり、聞く側が常に吟味する聞く側が常に吟味するという対応を取ることです。正しく対応するとき予言は本来の働きを表しますとあります。なので、もう一つは吟味をするということですね。もう何度も聞いてるんですけども、これからあの本当にですね指示とか予告があの本格的にこう、リバイバルも始まってますけど、その働きの中でさらに大きく開かれてくると思うので、あの重要になってくるわけです。そしてその神様から来るものもあるんですけども、人や人間的に語られていたりですね、それは間違った内容でなくても人間が語っているですね、あの、配慮で語ってたりとかですね、そういうこととか、またはサタンを通して用いられて語ってしまう場合もあるので、本当に神から来たというふうにこう確認したら受け取るというですね、そのいつも吟味するぞという意識を持ってですね、私たちは賜物の予言を用いていく必要があるということですね。それが第一コリントの、14章の29節にですね書かれていますので、吟味ということをですねあのしっかりとさせるときに、その大きな事故っていうんでしょうか、そういうことがなくなる、正しく用いられていくっていうことですね、そのことを覚えていただきたいと思います。私は長野の出身なんですけど、私の、教会の牧師さんがですね、まあバイブルキャンプ あの教会なので時々こう牧師さんが変わるんですけど、あのなんていうんですか、転任があってですね、でもある時若い牧師さんが来られたんですけど、もうカリスマはもうコリゴリだっていうふうにですね、まあ、そういう言い方じゃないんですけど言っておられたんですね。でなぜかというと、その方はある長野県 あの教会に最初に使わされたんですけど、そこに預言者の人がいたんですね。それで聖霊の働きが起こっていたのは良かったんですけど、その聖書に従っても落ちるってことがなかったので、その預言者の方がこう牧師さんよりこう、まあ、上って言いますか、あの教会の中でこう力を持って働いていたわけですね。でも聖書ではあの権威に師匠に従うということが書かれてるんですけども、それがなかったので教会がこう混乱してしまったんですね。でももしそれが正しく管理されて、またその賜物の方も正しく用いられていったらですね、本当に教会は祝福されていったと思うんですが、あのもうなんかこう散々な目にあってですね、もうカリスマはゴリゴリだみたいな感じでですね言っておられましたけども、まあそういう方もこれからですね教会に来られるってことを覚えてですね、なんか被害って言いますか、そういうのを受けちゃった方もいるので、正しく用いないがためにですね、なので私たちはそれを正しく伝えるっていうことをですね、なしていきたいと思います。で最後にこの聞き従うか自分の考えで歩むかっていうところが出てあるんですけども、神様の御心が表され従うとき、私たちは主の素晴らしい働きを見るのです。しかし主の御心が表されるとき、ある方々が当惑されるということも事実です。私はクリスチャンとしての考え方というものを指導されてきました。ですから聞き従うというより自分の考えで歩もうとしたのです。クリスチャンの考え方は良いものです。これは必要です。そうですね、まあ、聖書を読んでいますからクリスチャンの考え方というのは正しく良いものなんですけれども、しかし時として神様の御心とぶつかるのです。そういう時、そういう私に神の計画、神の考えが示されるということは一つの葛藤でした。おそらく聖書の信仰者たちも同じような問題に直面したのではないでしょうか。しかし彼らは勝利しました。神の計画を受け取ったのです。自分の考えを捨てて神の判断を、自分の考えを捨てて自分の判断を神の判断に合わせ沿わせ神に聞き従ったのです。神に聞き従った時、神が技をなされました。彼らは神の素晴らしい御業を見るとともに、神の素晴らしい御業を担うものとなったのですと言います。で まあ、今の、女性たちを主に導かれる女性たちをですかね、牧師宣教師奉仕者として立てっていうその女性に関する本が出てますけども、それはその、また本論といいますか、本題は立法と信仰ということでですね、書かれていて、聖書の理解という面で本当にこの立法は言葉に従うんですけど、信仰は御霊にこう従うわけですけども、そのことに関してですねこう書かれています。でなのでですね、モアブのルツとか、そういった方々が用いられているのは信仰による、また聖書が禁止しているその、民族であるにもかかわらずですね、それであるということで、私たちもその、クリスチャン的な考え方っていうのは良いんですけども、主が導かれるときにもちろん吟味が必要であるわけですけど、神様の計画に従う必要があるということですね、覚えていきたいと思います。ボアズはですね、よくルツと結婚したなとですね逆に思うんですね。イスラエルの人であってそのモアブ人とですね結婚するっていうのはですね、そういうあるなんていうかこう確信といいますか、そういうのがない と、まあ、立法があるわけですから、と思うんですけど、でも確かにこう主に従った人たちがいて、基本はそうなんですけど、基本は神様が与えた言葉ですからそこに従うんですけれども、主が導かれるときにその御霊に従うということをですね私たちも求めていきたいと思います。その中で予言というのはですね、私たちの思いを超えることをこう成していく、予言を通して神様を成していかれるということですね。で私たちは神の計画、神の考え、神の方法を受け取るべきです。その時私たちは神の計画、神の勝利を見るようになるのです。予言を通して海外選挙の働きが示された時、困ったなと思いました。海外のルートもなく、海戦をどうやってやったらよいかも分からず、お金もなく、開拓教会の立場で海戦をやったら教会自体もダメになると思ったからです。先輩のアメリカ人の奉仕者が海外選挙も教会もうまくいかなくなると言いましたが、私自身がその考えでした。しかし神に従った時、神の計画だけでなく神の備え、神の働き、神の方法まで見せられたのです。私たちが神の計画に従い始める時、私たちは神の能力、力を超えた神の働きを見始めるのですということですね、あれています。そのことを覚えていきたいと思います。私ちょっと話は飛んでしまうんですけど、この前、感謝賛美リバイバルキャンプが行ってる時に、教会にこう久しぶりにですね教会に来る方が起こったりですね、いろんなこう変化が始まってきていてですね、本当にこう時が変わったんだなということを思わされています。さらに御霊の導きに従いですね、賜物をさらに用いて歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。あなたの御名をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。